杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に川崎医科大学血液内科学主任教授和田秀穂さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
和田先生、よろしくお願いいたします。
はい、
今日のご質問はサラセミアの亜型の可能性が高いということで、サラセミアについてのご質問です。先生、このサラセミアというのはもう名前だけは非常に有名ですが、我々今一つこう身近には感じてはいないんですが、最近の調査ですと日本人にもかなり多数いらっしゃるみたいですね。
ありがとうございます。サラセミアには大きくアルファサラセミアとベータサラセミアがありまして、それぞれアルファサラセミアはアルファグロビンの量的異常、そしてベータサラセミアはベータグロビンの量的異常なんですが、日本人ではそのアルファサラセミアは人口の3500人に1人ぐらい、ベータサラセミアはもっと多くてですね、1000人に1人ですので、1000人に1人と言いますと、ものすごく頻度が低いというわけではないと言えると思います。
そうですね。普通のドクターも一生涯に何人か見てる可能性十分あるわけですね。
そうですね。おっしゃる通りです。
これ先生、昔から地中海とか、熱帯でよく出るということが有名ですけど、これの理由は何かあるわけでしょうか。
そうですね。サラセミアの遺伝子の保有者というのは、マラリアの感染症に対して非常に抵抗性があると言われています。ですので、マラリアの感染が多い地域というのは、このサラセミア遺伝子を持っている人が、圧倒的優位になりますから、淘汰されて、むしろサラセミアの遺伝子を持っている方が、多く生き残ってきているということで、その地域ではサラセミアの方が多いというふうに考えられます。
ああ、そうですか。決して悪いことばかりではないということなのですね。
そうですね。はい。
このご質問ですが、先生、このサラセミアの亜型という言葉が使われていますけど、サラセミアにはこういった亜型亜分類があるわけでしょうか。
はい。おそらくその亜型っていうのは亜分類のことを言われているのかなと思うんですが、例えば、アルファサラセミアであれば、完全な無症候性、そして軽症型、そして中間型、重症型とありますし、ベータサラセミアも同様に軽症型、中間型、重症型とありますので、そういったことで、その言葉を使われているんじゃないかと思います。
診断ですが、まず先生、これ気がつくポイントといったあたりからお話し願えますか。
これはですね、例外なく、サラセミアであれば例外なくあるのが、平均赤血球容積、これ MCV というやつですよね。検診してもそのデータはついてくると思うんですが、MCV が必ず低いです。で、ただ低くて貧血がない方もいらっしゃいますけども、少なくても全ての方は MCV が、例えば具体的に言いますと、75ヘムトリットル程度には小さい赤血球になっています。まずここで気づくと思います。
他に特段異常がなくても MCV だけが妙に低いとかっていうあたりで。
妙に低いですよね。
気がつかれるわけですね。
はい。ですので、診断とすればですね、最初の段階で鉄欠乏性貧血をちゃんと除外していただくということが必要になります。
これ先生、ヘモグロビン多少低い可能性あるんでしょうが、これ赤血球の数の方はこれいかがなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。サラセミアって、今申しましたように、必ず例外なく赤血球が小さいので、製体というのは、なんとか赤血球の数を増やして、例えばヘモグロビン濃度で言えば 11.5 グラムパーデシリットを 保とうとするんですね。そうするためには数を増やさないといけないので、サラセミアの多くの方は500万以上になってたり、多いとですね、とても多い方だとも650万、700万ぐらいまで赤血球の数が増えている方っていうのもいらっしゃいます。
そうしますと、最初は多血症と思うわけですかね。
そうなんですよね。多血症の疑いということで、紹介を受けるサラセミアも、実は先生、少なくないです。
まあ、実はこのご質問も健康診断で赤血球、高値を指摘されましたという、
そうですね。
そういう症例なんですが。
ね、これは赤血球が増えているのは、後の変化であって、あくまでも赤血球が小さい方が先の異常ですね。
で、その鉄、フェリチンの話に次来るかと思いますけど、これのあたりはどういった動きが見られるわけでしょうか。
はい。まず、鉄欠乏性貧血を鑑別するためには、一番いいのは血清フェリチンですね。
はい。
血清フェリチンで、例えば12ナノグラムパーミリリットル未満であれば、これ一発でも鉄欠乏性貧血と診断して構わないと思います。ただ、フェリチンというのは炎症でも高値になってまいりますので、必ずしも鉄だけを見ているわけではありませんので、もし、フェリチンが12以上あったとしてもですね、今度は血清鉄割る TIBC、これをトランスフェリン飽和率と言いますが、これが 16% 未満になっていれば、たとえフェリチンが12未満でなくても、鉄欠乏性貧血ということは考えられますので、このフェリチンと血清鉄 TIBC の測定さえしていれば、これは除外できます。ですので、決してサラセミアは、そういった鉄欠乏性貧血にはなっていないということですね。ただ、まあ一応言っておくんですが、サラセミアの人だって消化性潰瘍ができて出血すれば、鉄欠乏性貧血に二次的になってまいりますから、まあそういった例外のことは当然ありますが、本来何もなければサラセミアの方っていうのは、鉄欠乏にはなっていないはずです。
あと先生、確認の、まあ、方法としてですけど、先ほど来から出ていました、はい、MCV ですね。これと赤血球数ですか。
はい、
まあ、この2つ使った、こう、何か簡単なチェック方法というのもありそうです。これいかがでしょうか。
これはですね、まあ、よくサラセミアインデックス、ないしは、人の名前を取ってメンツアインデックスとよく言いますが、おっしゃる通り、これはこの2つの特徴を利用すると、鉄欠乏性貧血とサラセミアをかなりの感度で対別できます。例えばどういうことかと言いますと、MCV の値を、まあ、分子において分母に赤血球の数を置きます。この赤血球の数は一応単位を揃えないといけないので、かけるとこの10の6乗パーマイクロリットル、例えば600万であれば6、550万であれば 5.5 を代入していただくと。で、分子の方は例えば MCV が70なら70、60であれば60そのままでいいんですけども、この計算式で13未満であれば、かなりの確率でサラセミアということが言えるかと思います。
確定診断になりますと、これは先生、やはり遺伝子になるわけでしょうね。
遺伝子解析ですね。で、遺伝子解析になるんですが、まあ、おそらく軽症型、すなわちヘテロの人たちっていうのは、まあ、一生、健常者と同じことで、まあ、何の症状も出ないので、その確定を診断するために遺伝子解析っていうのは、まあ、一番の障壁は、保険適用がないということ、遺伝子解析するとも有料検査になるということです。ですから、まあ、ご希望があれば、例えばこれは福山臨床検査センターというところが、まあ、日本ではほとんどここのセンターで有料の検査をされていますので、患者さんがどうしても遺伝子解析をしてほしいということであれば有料検査としてお受けすることができると思いますが、軽症のサラセミアを診断するために必ず遺伝子検査をしないといけない医学的な理由はないと思います。
わかりました。さて、軽症のこのサラセミアですが、これ症状は先生どういったものなんでしょうか。
まあ、通常はですね、もう全く無症状で健常者と変わらないんですが、ただ、例えば女性の患者さんで妊娠した時っていうのは予想以上に貧血が進行する場合もありますし、また何らかの重症感染症ですね、ウイルス感染症もそうなんですが、一過性に貧血が進行する場合があるので、まあ、そういった際には、まあ、例えばひどい場合では、はい、輸血が必要になるとか、そういった可能性もゼロではなくなります。ですので、まあそういったことがなければ、基本的には、まず障害、何ら症状がないということが基本ですので、もし、妊娠した場合、そして、重症感染症したときに、まあ体調が優れないときはですね、受診してくださいということは説明しておく必要があろうかと思います。
まあ予後は極めていいというよりも、本当に普通の 人生遅れると考えてよろしいわけですね。
ね。で、そもそも予後に非常に関係するのはやっぱり重症サラセミアです。これは必ずしも予後がいいわけではなくて、まあ、胃を血性貧血を起こしたりとか、まあ、非常に脾臓もでっかくなったりしますし、ただこの重症サラセミアの方っていうのは、もう幼少期の時にもうすでに異常が見つかっていますので、例えば一般の開業医の先生方が、まあ、フラッと訪れた大人の方が、いきなりその方が重症サラセミアってことは、まあ、ほぼないと考えていいと思います。重症サラセミアでもですね、特に、まあ、アルファサラセミアっていうサラセミアは、まあ、胎児期にアルファサっていうのは大事なわけですから、アルファが全くないようなアルファサラセミアの重症型っていうのは、まず生まれてこないんですね。ところが、ベータサラセミアっていうのは、胎児期にはベータグロブリンいらないので、ベータがなくても胎生期は順調に生育して、そして、ベータサラセミアの重症度は生まれてきますので、いまだにやっぱり重症型のベータサラセミアっていうのは存在しています。まあ、その場合は、救命のために、例えば、造血幹細胞移植をしたりとかですね、まあ、一部はもう遺伝子治療っていうのも欧米ではされているようになっています。ただ、日本人、純粋な両親とも日本人という中には、この重症のサラセミアっていうのは、もう極めて稀です。
なるほどですね。はい、この治療に関して一つだけ確認したいわけですけど、この鉄欠乏では決してない。だけど鉄欠乏が合併するかもしれないといったあたりですけど、この鉄剤の投与、はい、これやはり、はい、極めて重要なポイントでないでしょうか。
おっしゃる通りで、鉄欠乏じゃないのに鉄剤を投与しますと、これ鉄過剰になってしまいますので、基本的にはサラセミの方には鉄剤の投与の必要はありません。ただ、サラセミの人が二次的に他の病気になって鉄欠乏になることはありますので、まあ、その際も、まあ、フェリチンを確認いただいて、まあ、フェリチンが12以上あるようでしたら、まあ、本来鉄剤はいらないということですので、不必要な治療は避けるべきかと思います。
なるほど。最後に先生、これヘテロで、まあ、大人で来ると思います。はい、これ、ヘテロの方同士の結婚ですと、これ、ホモ接合体が来る可能性もあって、これは重症のお子さんが出る可能性ありと考えてよろしいわけでしょうか。
おっしゃる通りですね。これは、今、やっぱり大きな問題として、やっぱり患者様に説明しておく必要があると思います。ヘテロ、ヘテロで、両親ともヘテロだった場合には、ある一定の確率で、ホモ接合体のサラセミアができますと、まあ、例えばこれがアルファサラセミアであれば死産になりますし、ベータサラセミアとすれば重症のベータサラセミアとして生まれてくるわけですので、その可能性については説明するように私はしております。
どうも先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様は川崎医科大学血液内科学主任教授和田秀穂さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。